今日は兵庫県弁護士会姫路支部石原弁護士と岩見弁護士にお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
FM 元気おきの皆さん、こんにちは。今回も前回と引き続き岩見弁護士と私石原が担当させていただきます。相続について2回目の今日は、引き続き遺言がない場合の相続についてお話しさせていただきます。岩見先生、前回は遺言がない場合、誰がどのように相続するかについてお聞きしましたが、相続人のうちの一人が亡くなった方の生前、その人からたくさん財産をもらっていた場合は考慮されないのですか？
いいえ、民法では相続人のうちの一人が生前に財産を譲り受けているときは特別受益があるとして、相続の際に考慮されることになっています。例えばある人が亡くなって、その人の遺産が1000万円あったところ、その人には長男と次男の2人の子供がいて、そのうち長男だけ生前500万円をもらっていたケースを考えてみましょう。その場合、まず生前に長男に渡された500万円についても相続する財産であったと考えます。
そうすると相続する財産は1000万円と500万円を合わせた1500万円と考えるのですか？
はい、その財産をみなし相続財産と言います。500万円を合わせた分も相続する財産であったとみなすわけです。このみなし相続財産を前回お話しした民法で定められた相続分に従って分けるのです。
今回は子供が2人いる場合ですから、長男も次男も相続人で、それぞれ2分の1ずつ相続するということですね。
はい、長男と次男はみなし相続財産中1500万円の2分の1である750万円ずつ相続できると考えるのです。しかしながら長男はすでに500万もらっていますよね。
はい、
そのため長男には750万円から500万円を引いた250万円だけを今回相続し、一方次男は生前に何ももらっていないので750万円を相続すると考えるのです。
なるほど、そうやって長男が生前に500万円もらっていることが考慮された上で相続が行われるんですね。
はい、ただこの特別受益はあくまで相続人が生前に財産を受け取っていたことが前提です。そのため例えばある人が孫にお金を渡していたが、その親である子供には渡していないケースでは、孫は相続人にはなりませんから、実質的に相続人である子供に渡していたと評価できる場合を除き、その子供は特別受益を受けたことにはなりません。
なるほど、先ほどまでのお話は相続人のうちの一人が生前亡くなった方から財産をもらっていたケースでしたが、逆に相続人のうちの一人が亡くなった方のために働いていたり、その介護をしていた場合は考慮されないのですか？
相続人の中に亡くなった方の家業に関わってきた、あるいは亡くなった方の介護をしたりしてきたことによって亡くなった方の財産を減らさないで済んだり、その財産を増やすことができたといえる場合は、この減らさないで済んだ分、あるいは増やすことができた分については相続する財産から除いて考えます。これを寄与分と言います。遺産からこの寄与分に相当する金額を除いた分を相続人で分けるのです。そしてこの寄与分に相当する金額については、財産を減らさないようにしたり、あるいは財産を増やした人に与えます。
そうすると妻が亡くなる前の夫を世話をしていた場合は考慮してもらえるということですか？
いいえ、もともと夫婦にはお互い助け合わなければならないという扶養義務が民法で定められています。そのため妻が夫の介護をした場合は寄与分があるとは言えません。また寄与分とは、先ほどお話しした通り財産を減らさないで済んだ分、あるいは増やすことができた分ですから、単に一生懸命世話をした、働いたというだけでは足りません。具体的には本来ならばヘルパーを雇わなければならなかったところ、相続人の方の大変な労力によって雇わなくて済み、財産を減らさなくて済んだなどということが必要なのです。
なるほど、認められるにはなかなか難しいところがあるようですね。
そうですね、 ただもちろん特別受益や寄与分を証明できれば認められるので、該当するような事情があれば弁護士に相談されるのがいいと思います。
ところで相続人同士で誰がどれだけ相続するかについて話し合いがまとまったらどうしたらいいのですか？
その方々の間で遺産分割協議書を作る必要があります。
遺産分割協議書とはどのようなものですか？
遺産分割協議書とは誰がどの財産をどのように相続するかについて書かれた文章です。この文書に相続人がすべて署名をし、さらに実印で押印をする必要があります。
これは作らなくてはいけないんですか？
はい、相続人すべてが実印で押印した遺産分割協議書と相続人すべての印鑑登録証明書がなければ、不動産については亡くなった方から実際に相続することになる人へと名義を変更することはできません。また預貯金も引き出すことができないケースが多いです。
なるほど。
そしてこの遺産分割協議書に一度署名押印をしてしまうと、この内容で互いに納得したということになりますから、覆すことは難しくなります。
そうするとよくよく考えて納得してからこの遺産分割協議書に署名押印しなければならないということですね。
その通りです。
それでは相続人の間で話がまとまらなければどうしたらいいのですか？
その場合は他の相続人すべてを相手として家庭裁判所に遺産分割のための調停を申し立てなくてはなりません。家庭裁判所の調停委員と呼ばれる方が間に入った上で話し合いがなされることになります。
調停でも話し合いがまとまらなければどうすればいいのですか？
その場合は家庭裁判所の裁判官に遺産分割の方法について決めてもらうことになります。この家庭裁判所の裁判官による判断を審判と呼びます。
なるほど。お互いの話し合いへまとまらなければ調停、調停でも話し合いがまとまらなければ審判になるということですね。
その通りです。ただ遺産分割は難しいところも多いので、お互いの話し合いでまとまらず調停という形になれば弁護士に相談された方が良いケースも多いと思いますので、お気軽にご相談ください。
はい、わかりました。本日は相続についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。